おはようございます。牧内直也です。この番組はゴルフ愛好家の皆さんのゴルフの上達を目指して、プロゴルファーの杉本英生さんにお話を伺う番組です。杉本プロ、おはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。はい、先週からですね、シニアのためのゴルフ講座ということでお話を伺っております。
はい、これはね、ぜひ聞いていただきたいんです。シニアの方には ね、はい、
杉本プロの体験も存分にこう、生かされたお話になっていくんじゃないかと
思います。
はい、思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、私もね、今年で52歳ということで、シニアの道を、進んでおりますので、これからいろいろと準備をしていこうかなと、このお話を聞いて、思っておりますけれども、まあやっぱり、前回からね、飛距離がというような話になってますけれども、
ね、だけどね、牧さん52歳ぐらいではね、まだ自分の変化にはあんまり気づかないと思います。皆さん、
あ、
40代の、ね、後半と全く同じぐらいのね、あの距離も、ゴルフのそのうまさも、そういろんなこともできると思うんですよ。
じゃあ私はちょっと劣化が早いんですかね。
もしかするとね、本当に気づくのは多分55歳ぐらいからじゃないかな。
そうですか。はい、
そ
う
で、それでそのやっぱり自分で打っててコースへ行ってみて、あの特に自分が、メンバーとか、あるいはよくここへ来るとかっていうと、行ってみるとティーショットがいいショットだなと思うのに、いや何年か前まではあのバンカーのすぐ手前まで行ってたなと、ところがあれ最近バンカーまで少し遠く感じるなとか、あれ、その具体的に言うとバンカーまであと10ヤードだったのが、あと20ヤードになったとか、あと30ヤードになったとかって、それあるんですよ。向かい風に時々もう、なんていうかね、風のせいにしたりして、これは風が向かい風だったか遠かったんだなんてしたいんですよ。とか実際ね、打ってみると、もうなんとかあそこまで同じとこ行きたいというのに打ってもいかないっていうのは感じられると思うんですよ。
ありますね。
それからのショートホール行って、同じように自分がそのプレーしてるのに、ここはいつも7番で打ってたよなって、ショートホールが、7番で打つとグリーン届かなかったり、
いや本当
あるでしょ。
本当そうですよ、
ね、
はい、
なんでって言って、これもまた時々風のせいにしたりする向かい方だったんで、でも、実際はそういうことあるんですよ。で今度は次に行くとやっぱり6番にしようかな、で今度は6番だったのが今度は5番にしようかなって思い出す。
はい、もうユーティリティかしらみたいな。
悔しいですよね。やるの本当にそう思うんですよ。それはやっぱりその自分の、その体力が落ちる、特に下半身ですよね。でまあそれはだからいろんなことで大丈夫なんだけどね、なんかだから特別スポーツをやってらっしゃる、今でもサッカーやってるとか、今でもソフトボールやってるとか、あるいは今でもなんかもうそのシニアラグビーやってるとかいるじゃないですか、そういう方とは別にして、一般の人はやっぱりその普段のものがちょっと弱くなってんだよね。でまあそこそうばっか言えないから、中にはさ、なんとかしなきゃいけないって言うんでクラブ選びが出てくるわけですよ。
ここでしょう、
ね、
ここがまあある意味手っ取り早いというかね。
実はね、今日本のゴルフクラブ道具協会、一番売れるのはシニアのクラブなんですよ。
あ、そうなんですか。
若い人ってね、例えば今買って例えば30歳の人が40歳までね買い替えるって、なんかこう買い替えたら相当お金のやる財力もあり、やっぱりゴルフにもう取り組んでる姿勢がすごいかっていうんだけど、普通は買えないんですよ。
そうですね、
特に20歳ぐらいの、20代から今度30、まあ、25から30で、もうほとんど買えないんですよね。
私も正直、例えばそのドライバーもアイアンなども1回しか買えたことない
ですよ。でしょ、
まだ、
これがね、あんたね、あと3年か5年経つとね、買いたくなるから。
いやもう今思ってますけどね、
買いたくなる、実際だからね、シニア今クラブがね、メーカーではシニアのメーカーって言ってね、これロイヤルっていう名前つけるんですよ。ロイヤルって言うとなんとなく特別感じがするじゃないですか、もう、ね、英国風ロイヤルって言うと、 皇室みたいなもんですよ。
なんか俺も大人になったなみたいな感じもしますね。
そのロイヤル系のクラブを一番売れるんですよ実は。
そうです
そのくらいシニアの方たちはゴルフのお好きな方は変えたくなるんですよ、
うん、
打っては、
はい、
まあはっきり言ってね10ヤード飛びますなんてとすぐ飛びつくんですよ、
うん、
でまたシニアの方たちには売りやすいんですよ。結局あれそんなに若い人に比べて財力があるじゃないですか。よし買ってみようって、
はい
売れるんですよ。
特にドライバーね、
はい
ティーショットが飛ぶとやっぱり俺戻ってきたなみたいな感じがしますもんね。
それでメーカーはですね、いろんな工夫をして、シャフトがこのバネがあって、先が動くとか、
はい、
それからヘッドが当たったら芯に当たったら今度はスピン量を減らす、
うん、
スピン量を減らすと空気抵抗が少なくなるから、
はい、
前へ行く、それで落ちてから転がる、だから結局転がるっていうものもやっぱり実質的にはボールが飛んでるわけですよね、
うん、いやあのクラブの進歩は日進月歩ですよね、
すごいんですよ。
私この間、ゴルフ始めて2年3年ぐらいの人かな、ラウンドした時にですね、まあこれはまあいいか悪いか別にして、間違えてその人のドライバーでティーショット打っちゃったんですよ、
うん、
そしたらあれおかしいぞと、あれなんかおかしい、これ今日一出たみたいに思ったら、あのキャディーさんがごめんなさいこれ丸々さんのクラブまた打っちゃいましたね。やっぱりこれ打つまで気づかない私もどうかしてますけど、
実際ですね、シニアのクラブはそのくらいあるんです。
だ
からこれをね私たちがね、じゃあクラブを選んでくださいと、もうそれだけで終わっちゃうんですよ、
うんうん、
やっぱりこれはね それなりにスイングをちゃんとしてみたり、
はい、
ね、
うん、
それから自分のその体のこともケアをちゃんとしてみたりして、はい、それが生きるんで、
うん、
クラブだけでね、
はい、
ゴルフやるのはもう本当は良くないんですが実際クラブを選ぶことによって距離は出ます、
はい、うん、まあ、コロコロね、変えると、まあ変えられたとしてもまあ1回2回の世界じゃないですか、
うんうんうん、
そうすると間違いない選び方っていうのもしないと、いけないのではと。
あのね、まずねスピン量が減ること、
うん、
それからねあんまりあのフェースっていうのはこう立てて、
はい、
まあ、例えば8度とか7度すれば低いボールが飛んで、ボールが確かに転がるんだけど、
はい、
そしたらじゃあそのボールを今度上げられるかってことになると上げられないんですよ、
はい、
で今度はそれを11度12度にすると今度ボール上がっちゃって、スピン量が増えたら今度は風に戻されるような空気抵抗が大きくなると、
どうすりゃいいんでしょう。
そうすると実はね高さ的にはですね、高さ的にはやっぱりね 9.5 度か10度が一番いいんです。
お、10度、
はい、11度になるとちょっと上がりすぎです、
うんうんうん、
で8度になると飛ぶんだけど捕まりにくい、
はい、
ちょっと力がないとねやっぱり低すぎて今度は、いわゆる飛行なんていうかな、飛距離が出なくなる、
はい、キャリーが少なくな
る、キャリーが少なくなる、だからある程度ね考えるとやっぱり 9.5 度10度、
うんうん、
まあ、9度から10度の間で選びになって、
はい、
そしてフェースが少しね、ラウンド系平らなフェースじゃダメです、少し出っ張ってるような。
ん、それはどういうことですか。
こうね、少しねこう前へ出っ張ってる、
あの
金槌の表面みたいな、
スイートスポットがちょっと
前
に出てる感じの、はい、ふわっと膨らんでる、
まっすぐなるのはね、あんまりこうあの方向的にはいいかもしれないけど、でもそのスピン量が減るってか多くなるんですよ。
あ、そうなん
ですね。金槌のこう表面ちょっと出っ張ってるじゃない、軽く、
はい、
ああいうふうにしてる、ね、ところがそれを今度は度数を下げると、ボールがね落ちちゃうんですよ、
はいはいはい、
スピン量が減るってことはね、バックスピンの、まあ、ゴルフのボールは必ず逆回転だと思うんですよ、
うんうんうん、
あのオーバースピンで飛ぶことなんです、はい、落ちるからボールが、逆回転だと思うんだけど、その量が少ないと上がってってすで前へ行く力が出るんですよ、
はい、
だからその上がってって前へ力が出るというものを上手にやれば、だからまっすぐのフェースよりも少しフェースが丸くなってる、
はい、
ええ、
うんうんうん、
それを選ばれるのがやっぱり一番飛ぶんです実は。
そうなんですね、
私たちもそういう今使ってますから、
これをよく考えたらシニアじゃなくても若い人もそれでもっていうことにはなるんですね。
いや、もう今の若い人みんなそう使ってます。
あ、そうなん
です。だからまあ300円以上行くんですよ。
はあ、そうなんだ。
そうです。
じゃあそこの形状をまずこうチェックをするということが一つ大事ですね、
大事なの。クラブやりドライバーでね、クラブやりそれを ぜひ考えてもらって、
はい、
でシャウトはやっぱり自分に合ったもんだから、
うん、
必ずこれがいいっていうものはないんですよ。
あ、はい、
これはねこれがいいですと私たちも言えないんです、
うん、
この例えば柔らかいクラブ軽いクラブがいいかって、実は軽いクラブっていうのは振りやすいんだけど、
うん、
じゃあ本当に力があるかっていうと、棒で人、例えばあなたを棒で私がポンと叩くときに同じように竹で叩くのと木の棒で叩くんじゃ、はい、木の棒のがずっと痛いですよ。ダメージ作るでしょ。
痛いですよ、はいはい、
スピードは
竹でも痛いですよ。
でもダメージがないですよ軽いもんではね、
はい
はい、同じなんですよ。あんまり軽くなると今度はね、うん、振りやすいんだけど、
うん、
実際はヘッドに力がないんですよね、
はい、
だからこれもねあんまり軽いのは良くないんです、
うん、
ある程度やっぱりまあできれば 50g ぐらいまではもう使ってもらいたいですね。
うん、
35とか40とかっていうのはちょっと軽すぎると思います。
はい。いろいろとこうチェックしていくのも面白いですね。
ああ、これはね、
はい、
もういっぱいあるからね、
うん、
このシニア向けのクラブってね、
はい、
作ってても作る人たちが面白いと思いますよ。
じゃあ新しいの買うぞという意識の中で、
はい、
こう飛びつかずにちょっと時間もかけてみるっていうところも、
でペースをしっかり見る、うん、
はい、
ペースのそのラウンドってこれラウンドって言うんですけどね、
うんうん、
こう少しこう膨らんでるの、
はい、
平らのはあんまり買わない方が飛ぶっていうことに関してはやっぱり良くないと思います。
わかりました、はい、ありがとうございました。次週もシニアのためのゴルフ講座のお話を伺います、はい、ありがとうございました。いや私もねもう新しいクラブってちょっと考えているので
したがいいと思います、
は
い、
これは参考になりました。は
い、ぜひ考えてください。
シニアに向けての準備をね着々と整えておこうかなと、
はい、これね、はい、シニアのクラブを世界を見てみると、
はい、
日本はナンバーワンです。
そうですか、
はい、
あら日本人でよかった、来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、杉本衛生のゴルフクリニック、ご案内は牧内直也でした。